アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2562回8月13日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月に入ってから日本で大きな地震が発生していて、全国各地で災害対策という機運が盛り上がってます。今週のオープニングテーマは災害対策です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。タンスとか大きいものを揺れないようにする対策はされてますでしょうか。私はやろうと思って揺れ対策グッズを買っているんですけども、設置まで行っていません。明日やろうと思っている三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。日本は地震の国ですが、ベトナムはほとんど地震が起きません。建物の耐震基準が緩いんです。建築途中の建物を見ると、本当にこれで大丈夫？と思いますが、どうなんでしょうね。今日もよろしくお願いします。
飲み水とか食料とかキープしておこうということで、地震があった直後はやっぱり皆さん買いに走るんですが、その後管理というのがあまりうまくいってない方のお話も聞くので、計画的に行きましょう。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ギガ人にあった記事です。アップルが Mac mini のデザインを変更し、アップル史上最小のコンピューターが生まれるとの報道、サイズは Apple TV と同等かという記事が出ていました。アップル関連のリーク情報で定評のあるブルームバーグのマーク・ガーマンさんが、次の Mac mini が同社史上最小のコンピューターになると報じています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは今週はお休みです。 Mac mini といえば三浦さんが愛用されてる、
うん、
M1 でしたっけ、うん、今
M1 です。はい、 M1 出た時に初めて、はい、
私も M1 Mac mini 使ってます。
え、持ってました？知らんうちにまた買ったの？
いや、話しましたよ番組で、
うんうん、もうだいぶ前に iMac あるから買えへんと思ってた。
iMac より前ですね、買ったのは。
え、そうなの？
うん、
なんで Mac mini あんのに iMac 買ったの？
いやいや、 Mac mini は日本で、 iMac はベトナムで。
あ、
はい、
あ、じゃあその Mac mini は今日本ですか？
日本にありますね。
あ、じゃあもう所有者じゃないです。
そんなことはない。
まあ、よりによって Apple TV よりも小さくなるとかいう話ですけどね。
よりによってっていう。どういう意味？どういう意味のよりによって？
だって並べた、そうなったらですよ、Apple TV が必ず引き合いに出されちゃうじゃないですか。
Apple
TV はこれです。Mac mini はこれです。Apple TV はテレビ見るだけです。Mac mini はいろいろできますみたいな。
テレビ見るだけ。
されちゃうじゃん。テレビだけ
で。なるほど。
そんな Apple TV でなんか相当的なことできないじゃないですか。できますわ、あれ。言うても私はユーザーですよ。皆さんは持ってないから、
う
ん、か
そうそうですよね。
いやいや、別に批判してないじゃん、別に。
この番組全体で Apple TV をね、下に見てるよね。
まあ、それはちょっとあるか。
まあね。あります、
はい、
あります。
まあまあね。いや、本当に以前の Apple TV は良かったんですよ。うん、今の四角いゴダソーローみたいになってくる。
ゴダソーロー。
ゴ
ダソーロー、ゴダソーロー丸いですよ。
嘘？
ここだ、ソーラー丸い、丸い。あ、
金つば、金つばって言いましょうか。
いや、金つばね。
金つば。
金つば。金つばぐらいですよ、だで形が、大きさも。Mac mini でもあの大きさになったら、 家族に隠れて買うにはぴったりのマックになりますね。
ああ、なるほど。
いや、僕が隠れて買うみたいになってくるじゃない、話が。
なんか聞かれたら、いや、ルーターだよ、それは、とか、なんか、こう言えば。ねえ、いいじゃないです
か。通せるとは思う、確かに。それは自信があるけど。
はいはい。
そうなんですか。
自信が。いやいや、記事には写真も何もないので、現行モデルよりも背が高くなる可能性あるって。
そう、
どういうこと
なの？
ああ。上から見た面積が、Apple TV 並みっていうことですかね。
昔タイムカプセルってあって、あれみたいにな
りましたね。
あれだいぶ高いよ。
だいぶ高いですね、あれは。
あんな高くなるか。
なるとかもって書いてあるんですけどね、これ。現行の Mac Mini の高さは約 1.4 インチ、3.6 センチです。新型 Mac Mini は2つのバージョンが開発されてて、1つは iPad Pro に搭載されている同じ M4 チップを基本構成とする。もう1つは未発表の M4 Pro を採用した上位モデルになる予定のようです。
プロですか。
うん、これはいいですね。プロという言葉に春さんが反応したときは、買う可能性大です。
いやいやいや、それはわかんないですけど、ちらっと、山根さんおっしゃったように、Apple TV 並みになった場合に Apple TV どうなるかとこですけど。
やること違うからいいじゃないですか。
いや、その大きさ的に Apple TV の今の大きさで。
ああ、もっと小さくなれという、
ね。小さくなる。そう。そっちの方向に。
昔の iPod シャッフル問題になるよ、きっと。iPod シャッフル小さくなっていって、そのうちプラグぐらいの大きさになったことあってん、一回。覚えてます？
そんなのありましたっけ？ああ。
SD カードぐらいの大きさのずっと丸いスイッチついたのがずっとクリップ型なんだって、はいはいはい、あれはさらに小さくなって、これプラグちゃうかぐらい小さくなったことあったじゃないですか、一回。
はいはいはいはい。
あれ一回しか出へんかったけど、あれ中古出てけへんで、なかなか。みんな買えへんかったんで。あんな iPod シャッフル見たことなかったけど。まあ、あんなことになりかねないかなと今思いましたけどね。
Amazon の Fire Stick。
そう。
Fire Stick TV なんてね、そんな感じちっちゃいですからね。それぐらいしないとダメかなという。
Apple TV に対抗するとしては Google が前は、
Chromecast でしたっけ？
やったんですけど、この間新しいやつ出したでしょ？ Google TV Streamer っていうの。
いい感じのデザインかなと思ったんですけど。
あ、そうですか。
薄い。パッと見、ワイヤレス充電のパッドかなっていうような。デザイン、楕円形っていうんで、楕円じゃないですかね、その、はい、円を引き伸ばしたような。
Mac mini がその小ささに収まるんであれば、iMac がより薄くなる、あるいはなんか形違った、iMac mini みたいな存在が出てくる。なんか、10インチなの。ノートじゃないけど、モニター型で。
ああ、それやったらね、MacBook とかそっちの方に近づいてくるので。
iPad が何のためにあんねん言われそうやしてね、
そ
んな
やつっても。そうね。
秋ですかね、いつっていうのはちょっと明言されてないみたいですけども、まあ2024年後半とかいう話になって書かれてましたね。まあ三浦さん、その頃までにはもう Apple Watch もね、iPad も買った後で。
さらに隠れて。
確かに、そうね。Apple Watch はもう確かに今のが調子が悪いので、もう買い替えはほぼ確定かなと思ってます。はい、あと、iPad も欲しいって言ってるしね。そうこうしてる間に MacBook も若干インテルなのでしんどいなって言うけども、この新しい Mac mini があってはね、もう悩み多くなるね。コスト買うならこれだね、この Mac mini。 そうそうそう、最初版だ。
そんな三浦さんにね、ちょっとね、お金稼げそうなお話なんですよね。これニュースに書いてないけど、メルカリが今度アメリカにも売れるようになったんですよ。
ほうほうほう、そのままアメリカでも、
だから日本で出品して、それをアメリカの人が買う、ということができるそうなんですよ。だから日本でしか買えない、あるいは日本で買うと安いようなものがメルカリを通じてアメリカの人が買ってくれる、
なるほど、
可能性が、メルカリがね、アメリカに実店舗出すんですよね、ロサンゼルスに実店舗をオープンするんですよ。メルカリ X ジャパン、X でバイヤーだよね、どっちかというと。メルカリバイジャパン。
バイジャパン。
っていうね、発表してますよ。
それはじゃあ別にメルカリで出品されてるものはそこで受け取れるとか、そこで買えるとかっていう。
見た、まあ、リセールコミュニティ体験って書いてますから、最初はすいません。プレスリリース読んでもあんまり細かく書いてないから。今年8月中は日本より特別にセレクトしたコレクションも購入いただけますので書いてるから。まあまあもうすでに購入は始まってるのかもしれないですけどね。私もそれ聞いて、お、 なんかアメリカ人が欲しそうなものを探して、安くて意外ものを探して、
意外に高く出れるかも。
そう
ですよね。
ですね。
私の友人が何でもヤフオクで売る人がいたんですけど、うん、もう家に売るものなくなって朝新聞読んでて、うん、その時に新聞のよくほら、下一面でっかい広告入ってる時あるじゃないですか。
うん、はいはい。
そこにあの、うん、ライブのなんか宣伝かなんかのこう、でっかい写真入りの広告があって、うんうん、これ、アイドル好きな人買うんちゃうかと思って、うん、で、ヤフオクにそこの、そこだけ切って出したら、中国から買いに来る
んだよ。なんで、
それ味しめてなんか新聞探して売ってましたけど。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。
そしてアップルの株のお話も先週ありまして、これはブルームバーグの記事ですが、バーク社アップル株の保有をほぼ半減、現金保有は過去最高という記事で、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資保険会社バークシャー・ハサウェイは、第二四半期の大規模な株式売却の一環としてアップル株の保有を 50% 近く削減しましたというんですね。この結果バフェット氏の現金保有高は過去最高2769億ドル、日本円で約40兆5700億円だそうです。これ他の記事でも見てたら、今までアップルの株ってこういう大きい株を保有する人というか会社というか法人というかに抑えられてて、たくさんの人がアップルの株を買いたいと思っても買う数が決まってたらしいんですよね。買える数が。それが一気にこれで売られたおかげで、他の人もたくさん、たくさんどれがあるのか知らんやけど、とにかく買える幅が広がった。ほうほう、ということらしいんですけど。で、私株のことよく知らないで申し訳ないですけど、ついこの間なんかすっごい暴落があったんでしょ。
ありましたね。
そうですね。
でも全国的は言ってましたよ。世界的なものやって。
そうですけど、まあ日本が特に。
特に。
日本の中で史上最高下げ幅
だった、ね。下げ幅だったというね、言ってまして。でもこのバークシャーのこの人、ウォーレン・バフェットさん、株売ったんはもっと前、ちょっと前でしょ。
ちょっと前ですね。
この人知ってたんちゃうみたいな気がするんだけど。いやいやいや、それは関係ない。
それはないです。絶妙なタイミングで売ってるんですよね。
うん。
お天井でいつまでも売れるわけではないから、どっかで締めとかなあかんっていうのはよくあるらしいんですけど、この人はそれを見抜ける人やったということですかね。
まあ、そうやと思いますね。さすがやなっていう感じですね。
ハルさんも株やってるんじゃないですか。やってないの？
いや、ちょこちょこですね、やってます。
はい。川球みたいなこと言いますね。
川球懐かしいですね。
ちょこちょこ連れてってもらいます。
こんな CM ありますかね。
そうですか。うまいこと言ってるんですか、株は。
いや、私の場合はその場その場で短期の売買というよりは積み立てていってる感じなので、
はい。
定期的に買ったり、買っていくっていう感じですね。積み立てですね。だからあんまりこう市場の動きってあんまり気にはしてないです。
はいはいはいはい、
絶対な用しませんわ。もう
デイトレーダーとかって真剣にやろうと思ったらもうずっとディスプレイ見とかない
でしょ。ずーっと電話するか確認するかしてないといけないでしょ、
うん、電話というか、まあ今はもう全部ネットでね、できるんですけど、そうそう、画面をずっと見とかないとってなるので、それは私も要請できないです ね、
うん、ねえ、この人じゃあアップルの株そんだけ売る理由は何やったんかなってちょっと気になりますよね。アップルの株持ってたら危ないみたいな、もう見抜きがあったのか。
下がることを予測したんでしょうね。
ビジョンプロ。
ビジョンプロ。
そんなこと言ったらいかない。そんなこと言ったらいかないね。すみません。ビジョンプロで下がるとは思わないけど。
うん、まあ、アップルに限らず、テック系の株を多分手放したんでしょうね。
ああ、まあ、あるかもしれませんね。
うんうん、
このとこずっとアメリカも貧富の差激しなっていってるって言うじゃないですか。特にそのカリフォルニアとかね、西海岸の、うん、で、ああいうのってどっかでやっぱり正すというか、リセットするというか、なんかならんとおかしいんちゃうかなってすごい思うんですけどね。そういうの株でなったりしないんですかね。
株は多分
関係ない
関係ないというか、株はなんかもう儲かる人はどんどん金持ちになってっていう感じはしますけど、
そんだけたくさん持ってるから我々が泣きを見るぐらいの金額でもその人にとってはまあまあしゃあないなぐらいです
ね、
とか
そういう、まあまあそれもあるでしょうね、うん、
ね、え、私も三浦さんもね、指をこうやって見るだけの人生でした。
はい。はい、もう終わったみたいに言わないでください。
すいません。
まだ頑張るぞ。
すいません。頑張れない。さすが。さすがですね。
はいはい。はい、ポジティブシンキングなんでね。
そんな三浦さん、ビデオ編集が好きなので、このニュースもよろしいんじゃないでしょうか。iPhone マニアさんにあった記事で、iOS 18音楽を再生しながらビデオ撮影が可能に。という記事がありまして、iOS 18のデバイスではビデオ撮影を開始しても音楽などの再生が停止しないようになります。音楽を聴きながらビデオ撮影が可能だそうです。iOS 17でもそれができる方法はあったんですが、機能に制限があったそうで、ホーム画面のカスタマイズなど多くの機能が追加され、iOS 18、9月には正式版が公開される見込みとありました。
例えばホームパーティーとかやったとしますよね、しないけど。その時に iPhone でバックグラウンドミュージック BGM 流しながら、
はいはい、
あ、これは写真撮りたいと思ったらそのまま BGM 流しながら動画も撮れるようになったというふうに捉えればいいんですかね。
うんだと思いますね。これまではあの音楽再生中にビデオ撮影開始すると再生が自動で止まってしまうようになってたと。
はいはい、
ね、うん、そうですね。これはでも再生してる音も拾うんですかね。
拾うんじゃないですか。それをうまいこと拾わないのがあればそれはそれで便利でいいですけど、
うん、
例えば長回しでずっと何十分も撮らなあかんとき、撮影者が飽きないようにこう
聞きながら
撮影こうイヤホンとかイヤポーズでね聞きながら、うん、決定的な場面来るまでずっと動画回しておくという、カメラ回しておくというそういうのにはいいかなと、ライブ配信やってて私からするとそんなことも思いますけどね。
この18私も楽しみにしてます。アップルインテリジェンスというよりもそれぞれの機能が順当にアップデートされてるなというのと、
はい、
純正アプリである程度サードパーティーアプリでやった方が良かったものが純正アプリで済むようになるようなものもちょろちょろあると思っていて、
はい、
開発しているサードパーティーの人には申し訳ないなと思いつつも、はい、なかなか純正アプリも使い勝手良くなりそうな雰囲気があるので楽しみにしています、はい。
もう一つ、iOS 18になる前に実装されているお話ですが、ギガ人にあった記事で、Apple 純正マップアプリで東京の電車遅延情報が確認可能になったので使ってみたという記事もありました。Apple 純正のマップアプリで首都圏の20以上の鉄道、バス、路面電車のリアルタイム交通情報を確認できるようになりました。Google マップも今渋滞情報とか見れるようになってますよね。
渋滞は、うん、アップルマップでも前から
見れますね。
あ、ほんまですか。すね、はい、じゃあもう便利ですよ。
そうですね。鉄道もその辺が強化されたということですね。うん、それでですね、ちょっとこれは皆さんどうかなってしてたら教えてほしいんですけど、3日前か4日前ぐらいに久々に暑い中で家の外を歩いたんですね。その時、はい、アップルマップでここからここまでっていうルートを設定して歩いたんですよ。
はい、
そうするとで、ルートの地図が若干見やすくなっているような気がしていて、なおかつ、なんかね、信号のアイコンも視認性が良くなっていて、あれ、はい、こんなに見やすいアイコンだったかなというふうに、ちょっと変わったかなという感じがありました。
はいは
い、いつからそうなったのかちょっとわからないんですけども、はい、さらにアイコンとか、見やすさはアップしているような気がしました。
へ
ー、もうちょっとなんかちっちゃかったイメージあったんですけど、ちょっとあの大きくなっていたような感じがして見やすいなと思って、歩いてるときやっぱり信号とかが目印になるので、
はい、
次の信号
も。信号ちっちゃいね。うち iOS 17ですけど、信号ちっちゃいですよ。うん、
ルート設定したときね。
あ、ルート設定ってどうやるんやろ、やったことないです、これ。
うん、例えばね、隣の駅とかに行きたい、歩いて行きたいっていうふうにしていただいた。ルート上に出てる遭遇するであろう信号のところが強調されて次ここだよみたいな感じになっていて、今までそこまで強調されてなかったような、出てるのは出てたんですけど、アイコンが少なくとも変わったような感じがしてですね、もしあのご存知の方いらっしゃいましたら、特に Apple Watch 側の地図がアイコン大きくなってたような気がします。だから iPhone 上でこうルート設定をして、 はい、歩いてる時にアップルウォッチに今どこよっていうのも、はい、同義して出るんですけど、ね、その時のアイコンたちが見やすくなってたような。
あれはアップルウォッチやからでかいんちゃいますよ、ひょっとしたら。
いや、そんなことない。いや、そうなんですけど、もちろん大きさの感じはiPhone とアップルウォッチで全然違うんですけど、
はい、
iPhone 上もなんとなく前より見やすくなったような気がしていて、で、はい、同時に、さらに見やすくなってるなっていうのは、アップルウォッチの方の地図ですね。
おー、そうね。
次、この階段がありますっていうのも、ちょっと吹き出しみたいな形で出てきて、ここ、階段があるよみたいなものも、前もっとちっちゃいような印象があったんだけど、ここまで言って、私の気のせいでしたっていうのも申し訳ないんですけど、なんとなく変わったような気がする。まあ、この間にアップデートされたっていうのはありますよね。もしかすると前回のマイナーアップデートの時にその辺も微調整されたのかなというふうに思ったので。
そして三浦さんがまた興味持つような記事もう一つありまして、こちらは iPhone マニアさんで、 Apple Watch がん治療薬の効果把握に有効、科学誌ネイチャーに掲載という記事で。ネイチャーですよ。
ネイチャーじゃないよ、
言おうと思った先に言われてしまった
よ。あ、そうなの？
もうね、同レベルでした。おめでとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。
まあ、リスナーさんでね、俺もそう思ってたっていう人きっと。科学誌ネイチャー電子版にそういった内容が掲載されてたそうで、アプローチから取得できる心拍数や歩数といったデータが病院で専門的な機器を用いて計測されるデータよりも早く治療効果の変化を把握できたそうですと。別になんか調査をスキャンしてるとかによっていつも取ってるデータがそういうがんの治療の把握に貢献してるということなんですかね。
うーん、
まあ、このがん治療経過観察に有効だとする研究論文を発表したのはドイツのビルツブルグ大学病院の研究者グループです。このいつもニュースで聞いたことない大学名とか出るときあるじゃないですか、
うんうん、
きっと大きい大学なんやろうかなこれはとか頭の中で想像を巡らすんですよ。
はいはいはいはい、
大学病院白い巨頭とかこう思い出して形をね。今ユリウス・マクシミリアン大学ビルツブルグっていうのの写真見ました、
はい、
確かに威厳のある建物です。ホワイトハウスみたいです。
ホワイトハウス、あんな形してんの。
周りなんかでかい太い白い丸い柱バンバンバンと当たっとって、上になんミケランジェロじゃないけどもう表現力ないな。まあすごい建物ですよ。症状の改善を示したのは従来型の血液検査や CT スキャンによる検査よりも患者の Apple Watch シリーズ3から得られた情報の方が早かったですって。 Apple Watch から得られた歩数データから移動能力の変化、心拍数データから心臓や血管の状態を把握できたため、治療効果に関する情報を早期に把握できたというんですね。
これ皆さんアップルウォッチ持ってる人は積極的につけてる方が多いから、そういう研究も多いのかもしれないですね。
あ、それはあるでしょうね。
あるでしょうね、
うんうん、
相当アップルもアップルウォッチを使って何かっていう医療の団体に寄付というか、うん、そういうことやってるでしょ、きっとあんだけの大きい会社やから。
お願いしますと少し協力しますっていうのはやってるんでしょうね。
で最後に今度は春さんがいろいろ教えてくださる記事ですけども、ギガ人にあった記事で、アップルが司法省の独禁法違反訴訟の却下を求める申し立てを提出という記事で、今アップルはこの春前ぐらいからアメリカの司法省から独占禁止法に違反してるっていうして訴訟をねされてるんですけど、同訴訟の却下を求める申し立てがアップルから裁判所に提出されていたということです。
まあそれはアップルとしてはそらそうかなっていうところですけどね。
ずいぶん時間かかるんですね。
そうですよね。こういう訴訟かなりの数のいろんな証拠が出されて、それに対する反論が出されてっていうとこだと思うので、かなり時間はかかるとは思いますね。
もちろんアップルも抱えてる弁護士なり法律専門家の人たち多分いると思いますから、チーム組んでこういつまでにこういうのを裁判所に提出し、裁判所も普通の裁判と違うとこういう大きな事例やったら何人もの人が時間拘束されるんじゃないですか、その期間。
そういう、うん、やっぱりそれはその担当になった裁判官、もうちょっとこれが何人の裁判官でアメリカやるかちょっとわからないんですけども、いろんな人が関わるというわけではないですね。
ないですか、
うん、
だからまだ本当に始まった段階ぐらいですよね。これまだ半年ぐらい経ってますけど。
そう、3月ですよね。2020年3月からですよね。確か先週ですかね、Google は訴えられてた独占禁止法違反の独占してるという判決が出て敗訴した。まあもちろんまだ上訴する可能性あると思うんですけども。
アップル出戻り男さんからコメントいただいてます。5年前アップルウォッチを使うために iPhone を購入し、カラークラシック2以来久々にアップルユーザーに戻ったアップル出戻り男です。その後 iPad と AirPods を購入、 iPhone、アップルウォッチを買い替えましたが、職場で Windows を使っているため Mac に戻ることはないだろうと思っていました。しかし Mac を使っていないとワンボタンの声の話題の3割についていけないため、ついにこの度 iMac を購入しました。 iPhone、iPad と連携の簡単さに驚きつつ、Windows を使う必要もあり、両頭使いで四苦八苦しています。さて、久しぶりに Mac を使って困ったことがあります。それは Mac の起動音を聞くたびに、ワンボタンの声のオープニング曲が頭に浮かび、パッパラパーと言ってしまうことです。これは Windows から Mac に切り替えた、ワンボタンの声リスナーあるあるではないでしょうか。そして、あれはパッパラパラパーなのか、タッタラッターなのかも気になります。それでは次の目標を Apple Vision に置き、拝聴したいと思いますので、健康に留意され、末永くワンボタンの声が続くことを願っています。と、Apple 出戻り男さんからコメントいただきました。コメントまたいただきましてありがとうございます。オープニングの時ってどんな曲やったっけな
ぁ。タララッタタララッタじゃないですか。そうじゃなくて。
タタララッタ
ッタ
タタタ、あ、あそこ。
じゃないかなと思うんです。
タララララララララ
の。そうそうそうそうそうそう。は
い、まあ、すげえように歌っていただいて全然大丈夫ですけど。
でも、口に出ちゃうとこがいいですね。
うん、そうですね。昔、松尾さんに作っていただいた曲4曲か5曲あったんで、まあ、大体3ヶ月か4ヶ月1回はあのオープニング曲を変えてたんですよ。
はいはいはい、はい。
もうでも、まあ、松尾さん卒業みたいなのあって、だから、ずっとオープニング、もうその時の曲から変わってないですよ。うん、コロナの間通じても、今に至るまで。
はいはいはいはい。
どっかで変えた方がいいのか、それとももうそのイメージついてるから、そのままでオープニングにしていた方がいいのか。
どうなんでしょうね。
これがね、よそさん、まあ、アップルさんとか、アップルクリップさんとかもね、うん、どこも最初からみんな変えないの。
ああ、そう
なんですね。うん、ずーっと最初から始めての、まあ、アップルクリップさん、厳密に言うと最初はアップルチップスっていう名前で番組やってあったから、ちょっと変わったというのはありますけど、うんうん、ワンボタンの声の3割についていけないため。そうですかね。でも、ガチのそんな話題は入れてない回もあるから。
そうですね。ね、
アップルのチョコレートの話。
アップルではないですね。
仕事で Windows 使わなあかん人が、うん、あのせめてポッドキャストを聞いてる間ぐらいは Windows のことを忘れてたいなとかいうので、極力この番組で Windows を言いたくないんですよ。
そうですね。
世の中が Windows かもしれんけど、この番組の中に一歩足踏み込んだら、もうここから Windows のない世界が始まって
る。マクワールドと。
そうです、うん、マクワールドエキスポですか。オープニング曲、あのオープニングイラン説もあったんですけどね。
うん、え、それは、
それはね、
スタート時点ってこと？
うん、あの最初ラジオ番組っぽく作るのにこういうオープニングつけたらどうやって言ってね、今とは全然まるで180度違うようなあの暗い感じの、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって始まるオープニングやってたんですよ。そうそうそう、
うんうん、
やってたけど、それは暗いやろういうことで、まあ、松尾さんがちょっと明るい曲を作ってくれてね、
うん、はい、
ずーっとやってきてんのに、なんか上先生がもうオープニングいらんやろとか言って、いきなりすっ飛ばして話題にすんのと。だから例えばもうアプリ上でタップしたら、いきなり何とかにあったニュースですってこう始まるっていうの。
そういう感じしようと。
でもね、うん、でもね、まあ、それはラジオじゃないよなと思ったから。
はいはいはいはい。
いや、だって聞き飛ばせるんじゃないですか、アプリで。
うんうん。そうですね、
形だけはラジオ番組の定義をやっぱり取っていきたいなと思ってたから、
うんうんうん、
すいません、それオープニング付けさせてくださいよって言ってね、うんうん、あの変えなかったんだけ ど。でもね、世の中のポッドキャストの潮流はそうじゃないんですよね、うん、どっちかというともう喋り始めて最後までそのままと、うん、効果音もなしと、なんやったら BGM もエンドの曲もなしだけ、
はいはいはい、そうなんですよね。僕もこの番組に参加させてもらって、はい、やっぱりオープニングがあって本題があってっていうので慣れちゃったから、急になくなるとちょっとリズムが崩れるなと思うので、うん、もうこのままありでいいんじゃないですかね。
まあね、うん、まあ変えないですけどね、
うん、変えない変えない変えんのかい
っていうことですよね。そういうことですよ。アップルデモドリオトさん、アップルビジョンって書いてらっしゃいますけど、ビジョンプロのことでしょうね、
うん、
に目標ということで、いつか買いたいと、
うん、
いつかは買えますよ。18年ぐらい経った。
もう別の製品になってるね。
もうジャンクでなんか、あ、転がってる。
ああ、そういう意味。
3500円、買えるわ。だってマックプロいつやったかな、うん、マックプロが3500円で売ってたんですよ。
ああ、いや、そんなんで売ってんだ。
コロナの2020年ぐらいの時かな、日本橋で、はいはいはい、え、なんで3500円かなと思ったら不動って書いてあって、
うん、そうか、あら、動かないのはね。
でもパーツ変えたら動くかも分かんないじゃないですか。
うん、そうですね。
それ1台だけじゃなくて5、6台そんなの置いてあったんですよ。
うわ、
買おう
かなと思ったけどね、まあ、いや狭なるからええわと思って買いに行ったんですけど、やっぱりそれジャンクとかのものになればほんまに破格になるんで、うん、アップル製品といえどね、それをやってから買い集めるのもいかがでしょうか
でもぜひ今からあの貯金、はい、あのしていただいて、はいはいはい、新しいやつ買っていただいて、うん、こんなことできたよっていうのを待ってますので、自分はやらんのかいって言われたらね困っちゃいますけどね、はい、すいません、そこできません
妄想でもいいですよ、
妄想
長い目で見たら今年になって日本でも販売になったビジョンプロだけを考えれば、うん、一般消費者に向けたもんじゃないじゃないですか、
うん、そう思いますよ、
ね、は
い、
研究する人もいれば、うん、それで将来ビジネスを考える人がとりあえずどういうものか手にするという、うん、レベルでスタートしてると私は思ってるので、はい、買えないから悔しいとかそんな言ってるな私は番組で、だまあまあでもほんまにそこまで思ってないけどね、これがどうしたいのかっていうのはもう一つもこう見えない、もっと iPhone 並みに普及させますとか、うん、3年5年10年見据えて今やってますなのか、あんまりはっきり言ってくれないでしょそこ、
うん、ね、まだね、うん、あれだけ待って待ってやっと出た製品なのでね、ぜひ Apple Watch のような勢いで今後伸びていってほしいなと思います。
さんの声公開録音の思い出、過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月15日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。